ちは、お元気ですか？川村明子です。なんだかちょっとそわそわしております。いろいろと動き始めてきました。パリはね、今週後半連日30度を超える予報が出ています。すごくお天気が良くて、もうメトロなんか全然乗りたくなくてですね、やることがたくさんあって時間に余裕はないのに、一駅分だけって言い聞かせて歩いちゃいますね。で、歩き始めるともっと歩きたくなるんですが、私大抵荷物が重くて、それがね、でも今は功を奏しています。荷物が重いとやっぱりこれを持って歩くのはきついなと思えるからね、そうじゃなかったらもうほんとテクテクほっつき歩いて、途中川渡ろうってセーヌ川沿いに行ってぼーっとして、平気でね2時間くらいすぐ経っちゃうんでね、それくらい気持ちのいいお天気です。まあそれにしても観光客が一気に増えました。コロナ前っていつもこんなにいたのかなって思うくらい多いです。メトロに乗るとフランス語じゃない言語を耳にする機会がぐんと増して、そう、私ねフランス人にもなんですけれど、ともかく人に道を聞かれるんですね。国籍問わず、なんでかわからないんだけど。で、そうメトロのホームでね、ここに行くのにこの路線でこのホームで合ってますかって旅行者の方に聞かれることが最近しょっちゅうですね。あとレストランに行ってもね、感じます。旅行者の割合が増えましたね。この間も隣のテーブルの人に話しかけられて、その方一人旅っぽかったんですね。それを見て、ああ私もそろそろ旅行したいなって思いました。ちょうどね、私パスポートの更新をしたところで、昨日新しいのを取りに行ったんですが、まあほぼ10年ぶりの更新で、新しいのを受け取ったら今って全ページに富岳36景が印刷されているんですね。うわーってなんか嬉しくなりました。どこ開いても富士山、あれすごいいいアイディアと思った。飛行機から富士山が見えるといつでも嬉しいし、帰国して着陸してからでも、羽田だとたまに見えるんですけれど、そう富士山のね姿が認められるとというか視界に入ってくると、やっぱり嬉しいから、パスポート開いて富士山っていいなって思いました。あとね、なんだかね、あのパスポートを手にして中を開いてページをめくって閉じて、なんだかね本当誇らしい気持ちになったんですよね。で、すぐさま旅行に行きたくなりました。富岳36景っていろんな角度からの富士山じゃないですか。それで風景を探しに出歩きたくなったんですよね。で、またパラパラとめくって、これからこの富岳36景の上にどんどんスタンプされていくんだなと思ったら、ワクワクした。にしてもさ、なんかなんで富士山って見ると嬉しいんでしょうね。いつももう嬉しいよね。そう、10日ほど前にある野菜を食べて自分の海外での初体験を思い出すことがあったんですね。で、何かというと、今回タイトルにもつけましたアーティーチョークなんですが、私にとってね、アーティーチョークっていつまでたっても外国を感じる野菜なんですよね。それでね、その10日前食べた時に、その土地を感じる 現地でこそ食べたい野菜や果物について考えまして、旅もしたいと思ったし、帰国して食べたい果物のことなんかも思い浮かんで、そんなわけで新しいパスポートに余計に気持ちが躍ったのかもしれません。6月に入ってすぐビストロポールベールというお店にランチに出かけたんですね。あ、そう、その時にね、さっきお話しした一人旅っぽい女性、アメリカ人っぽかったなに話しかけられたんですが、あのね、そう、このポッドキャストでダイエット開始で食べに行ったのはお肉ですの回の、サムネイルにも写真を使っています、その回で登場したビストロです。ビストロポールベールはランチには日替わり料理があって、それがね、私好きで、その日も楽しみに行きました。そしたらね、その日は前菜が田舎風テリーヌとアーティーチョークのビネグレットソース添えだったんです。アーティーチョークは2種類あって、小ぶりのでね、さっきが少し紫がかったものが、南フランスだともっと早いと思いますけれど、パリだと5月に入ったくらいからかな、出てきて、その後5月後半、になると大きな丸いのをね、見かけるようになります。でね、私このアーティーチョークってものをレストランで見ると、いつも初々しい気持ちを思い出して頼みたくなるんです。その初々しい気持ちはね、初めて食べた時の戸惑いっていうのかな、でも戸惑いながらも未知の味への遭遇に嬉しかったのをね、思い出しますね。初めて食べたのは、高校1年の夏、サンフランシスコでした。夏休みにホームステイをしたんですが、ステイ先のお住職で出てきたんですね。それはね、大きくて丸いタイプの方で、すごく大きく感じた。直径12、3センチ、もしかしたらもう少しあったかもしれない。一人一つずつお皿にゴロンと盛られて、本当左側のね、メイン皿の左側、もうパンを置くような、パン皿が普段置かれるような場所に、そのアーティチョークのお皿が置かれてね、見たこともない食べ物だったし、どうやって食べるかもわからなくて、そうしたら周りのね、壁みたいなものを一枚ずつ剥がして、その根元の部分を歯でしごくようにして食べるって教えてくれて、マヨネーズが一緒に出されてね、もし形状のイメージがつかなかったら、よかったら Google 先生に聞いてみてください。写真すぐに出てきます。その時にね、驚いたのは、その1枚剥いてね、1枚につき食べられる部分は本当にわずかで、そうだね、1枚で一口というか、1回歯でしごいたらそれで終わりっていうことと、それをね、一枚一枚剥がして食べるっていう、その手間ですね。食べている間の無言具合といったら、もうカニ並みで、でもカニって身を殻から出すのに時間がかかるものの、食べる手間っていうわけじゃないじゃないですか。アーティーチョークは最初に一気に殻から身を取ったらまとめて食べるっていうことができない。 一枚一枚剥がして食べるしかないっていうのが結構衝撃でした。確かね、3週間ホームステイをしている間に一度もねピザを頼むことがない、おそらくアメリカでは非常にレアな家庭にたまたまステイすることができて、朝もねフレンチトーストが好きって言ったら毎朝作ってくれたんですよね。食パンがベージュっぽかったからセミライ麦パンとかだったんじゃないかなと思うけど、ホストマザーお料理がね好きな方だったんだと思います。まあ、ただねお夕食でもご飯にの時に飲む飲み物何がいいって聞かれたのは、なんか選択肢としてはやっぱり炭酸水があって、その頃日本にセブンアップがなかったから、それが嬉しくて毎晩ご飯にはセブンアップを飲んでましたけれど、うん、それはすごいアメリカっぽかったけど、ピザはねお家では食べなかったと思います。そうで、そのアーティーチョークが食卓に登場した体験は15歳だった私の記憶としてかなり鮮明に残っているんですけれども、多分ね味をどう形容したらいいかっていうのが分からなかったんだろうな。茹でられたその匂いと食べ方とマヨネーズの味とその外側の部分を全部剥き終わったら最後に根元に残った部分がお芋みたいで、なんだろうねちょっと黒ずんだ芋羊羹みたいな色で、そこは普通にフォークとナイフで食べるんですね。そう色は黒ずんだ芋羊羹って言いましたけれど、タケノコの根元みたいな感じで、タケノコとアスパラと里芋とちょっと筋の多いさつまいもが合わさったような感じの食感、そのアーティーチョークの剥いて食べる部分の方はグリーンアスパラの表面に紫がかった三角形のあれなんだろう、なんかついてるじゃないですか。あれがね大きく育って分厚くなったような感じなんですよね。だけれどまあ日本では全く見る機会がなくて、そのアメリカでの体験のあと次に食べたのはフランスに来てからでした。これまたホームステイ先でですね、茹でて、あれもしかしたら蒸してたのかもしれないけど、やっぱり丸くて大きなもので、でもねマヨネーズじゃなくてビネグレットだったと思う。ビネグレットというのはビネガーが語源ですね。お酢と油を混ぜたソース、要はドレッシングのことを指します。でねシブレットがチャイブか、日本だと英語名でチャイブの方が一般的かな、チャイブが入ってたと思います、そのビネグレットの中に。アーティーチョークとのそのフランスでの再会はね、なんかねすごい、うわ外国の食べ物にここでも出会ったって気がしましたね。あれはアメリカの食べ物じゃなくてフランスにもあるんだ、フランスでも食べるんだって、それも剥いて食べる、剥がして食べるっていう同じ食べ方をするっていうことに新鮮な思いでしたね。その丸い大きなタイプのアーティーチョークはブルターニュ地方が産地としては知られていて、毎回出回るのは5月の終わりとか6月に入ってからくらいだと思いますが、そうだからね私ホームステイをしてすぐに再開したんだよな。 7月からホームステイをしたんですね。で、そうそう、なんでそんなに鮮明に覚えているかっていうと、8月に入って夏休みに両親がフランスに来て、一緒にニースに旅行に行ったんです。でね、そこでね、そう、今度はね、生のアーティチョークを食べたんだよね。私生で食べるって知らなくて、ブラッスリーみたいなところでサラダにアーティチョークってあったから、あ、サラダに入ってるんだと思って頼んでみたら、知っているアーティチョークは見当たらなくて、でもアーティチョークはこれだよなと思われるものはスライスされてたんです。それが生で、私が知っていたアーティチョークよりもずっと小さい感じで、そして生な分アクが強い、尖った苦味のある、そうですね、あの山菜っぽいと思うアクの種類が、かつちょっとトゲトゲしたところもあってね、そのトゲトゲしさが口の中で違和感っていうか居心地が悪くて、全体的に違和感だらけの食べ物だったんですよね。だけどね、違和感を覚えるもの、それが強いほどそれだけ存在感を示してるってことじゃないですか。で、より知りたくなったというか、近づきたくなったというか、その年はホームステイをしていたからできなかったけれど、一人暮らしを始めてから随分と買いました、小ぶりのアーティチョーク、生で食べてみようと思って。でもね、まあパリで買えるんですけれど、やっぱり南の方がね、美味しい気がするね、生で食べるのは。アーティチョークはそんな風に強く記憶に残っていて、丸くてね、大きなアーティチョークを見ると毎回思い出すんです、初めて出会った時のことを、そしてフランスで再会した時のことも。記憶ってさ、よく子供の頃とか若かった時の経験はすごくよく覚えているのに、最近のことは本当にすぐ忘れるとか、年齢を重ねてくると言いますけれど、確かにね、年齢による衰えもあるとは思う。で、あるのだろうけれど、それよりも思うのは、経験値が増えていくと、一つの経験の印象が増えていくほどに薄まっていくじゃないですか。だから昔のことを覚えているのは、その最初だったりとか初期の経験が鮮烈だったからで、慣れていくと毎度の衝撃がどんどん減っていくから、自分の中にも引っかかるものがなくなって、記憶としてとどまらない、流れてっちゃうんじゃないかな、なんてことを季節の始まりにアーティチョークに再会すると毎年思います。そんなわけで、今年はアーティチョークの季節、ビストロポールベールで始まりました。一人でランチに出かけてて、そう、パスポートの更新をしに行った翌日くらいで、日本で更新した時にどうだったか忘れちゃったけど、こちらでね、大使館でパスポートの更新をお願いすると、元の持ってたパスポートを預けるんですね。だからその次の新しいのができるまでの間、パスポートがないっていう時間が1週間あるんです。で、1週間で出来上がるんですけれど、そう、そのね、パスポートのない間に、なんか結構考えることがあったんですよね。なんかパスポートに意識がいって、新しいのが 出来上がったらみたいなことを考えていた。そんなタイミングで、まあ、たまたまその隣のテーブルの一人旅っぽい女性に話しかけられたこともあって、旅モードのスイッチがオンになったんでしょうね。ああ、そういえばこの野菜ってとか、この果物を見ると外国に来たって感じるものってなんだろうなって、そういう旅がしたいなって思ったんです。それでこれまでに何に出会ったかなとポワポワ思い返していて、ああシンガポールのマンゴスチンとドリアン、あれ結構強烈だったな。高校卒業して仲良かった6人でシンガポールに行ったんですね。でそこでマンゴスチンをね初めて食べたと思う。それは美味しかった。だけれどドリアンは臭くて食べらんなかったんだよね。でね、パリで暮らし始めて中華街のスーパーに行ったら、入り口に入る前にね、外に果物の棚みたいのが置かれてて、もうお店に入るスーパーのちょっと手前からね、うわこの匂い知ってるっていうのがドリアンの匂いだったんですよ。あの時ねびっくりしたな。うわパリにはドリアン売ってるんだと思って。そうね、あとは香りの記憶をたどるとすぐに浮上するのはスリランカのカレーリーフですね。最近行ったと思っていたけども5年近く前になるんだな。あれはねまたあの香りをに包まれた街に行きたいですね。ああ香りといえばね、空港からタクシーに乗って宿へ行く前に山の中にあるレストランに立ち寄るために、まあ、車を止めてもらって、ドアを開けた瞬間、あ何っていう甘い香りに包まれて、もうここは天国かって思ったのはコルシカです。コルシカはね美味しいんですよ、いろいろ。まあ、豚がね本当、まあ、耳にあのバッジみたいな番号とかついてるから飼育はされてるんだけど、本当にねそこら辺を散歩してて、車道も普通に親子で歩いてたりするし、だからあのシャルキュットリーのねサラミとかの風味もねもうギュッて濃厚でね、あ行きたいなコルシカ。生産量がね少ないから本土に入ってこないワインもあるんですよね。でもコルシカだとアペリティフといえばそのワインなんだよね。ミュスカペティオンっていうのがあるんですね。ミュスカはアルザスでも作られるし、フランス南部でも、作られるものがあって、アルザスだと辛口、フランス南部のものだと甘口ですが、まあ、コルシカのはね南もうさらに南だからやっぱり甘口で、でねそれがね発泡してるので、いろんなソムリエの方とかにも聞くんだけど、ミュスカペティオンってあるって聞くと、え知らない、飲んだことないって結構言われて、でもコルシカには、あるんですよ。でパリで近いものを探して、そうコルシカのミュスカペティオンはないんだけど、イタリアのモスカートダスティに似てますね。でもそう、そのコルシカのねミュスカペティオンね美味しいんだよね。あそこのね暑さといいんですよね。外国の味もそうなんだけど、日本に帰ったら食べたいっていう果物もあります。まずね梨、私日本の水分いっぱいの梨好きなんです。シャキッとしてるのがね いいですね。こっちのほら、あの洋梨ってシャキっていうのじゃないじゃないですか。サクっていうのかな、サクサクしてないから、日本のやつすごく好きです。あれご飯に、夏は一食あれでいい感じですね。あとね、マンゴー、フランスだと輸入物しかないから食べないんですけれど、日本に帰ったら国産の食べたいですね。それとね、まあ、これは本当季節ですけれど、秋に帰ったら柿で、冬に帰ったらみかん。みかんはやっぱまあ、こっちの美味しさもあるけれど、日本のみかんはね美味しいよね、お茶とみかん、まあ、野菜と果物の枠を外すと、私はフランスにいる時にはお肉を食べることが圧倒的に多い、多くて、日本だと思い浮かぶのはお魚ですよね。前回みりん干しって言いましたけれど、今はね、しらす、大根おろしとしらす、ご飯にのせて食べたいです。あと、ししゃも。今はチョコやらバターやらチーズやら製造されているものは、本当にどんどん外国のものが味わえるようになっているけれど、その地に行ってそこでしか食べられないもの、そこだから食べられるものっていうのが、何よりのごちそうだなと思います。アーティチョークは、ビストロポールで、ポールベールで食べた後に、シェンマルセルという、これまた大好きなビストロでも先週食べました。マルシェのね、いつもお野菜を買う農家さんのスタンドにも小ぶりのアーティチョークが出てきてまして、早いところね、食べないとすぐになくなっちゃうんですよね。3週間ぐらいしか、2週間かな、出てないから、今週末でも買おうかなと思います。綺麗なんですよね、グリーンと紫が、今の季節の野菜の色すごく好きなんです。いい季節だな。さて、外国を思い起こさせる野菜の話、いかがでしたでしょうか。パスポートがね、ほんとすごい嬉しくて、テーブルの上に出しっぱなしにしています。富岳36系いいな。次の旅はどこに行こう。イタリアかポルトガルと思っていたけれど、国内でコルシカもいいな。でもなんかもう飛行機とかなさそうな気がするから、ちょっと週末にでも見てみようかな。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。アビアント。